どうも、声を聞くだけで猫背がわかるボイストレーナーミカです。今日は先日開催されたみんなの討論会について振り返りをしていこうと思います。みんなの討論会というのは何かというと、これからの情報発信、音声かテキストかということに対して10人のスピーカーが討論をしていくという、そんなイベントでした。この10人っていうのがまた面白くて、10人もいるのでもうわちゃっとなるじゃないですか。それを想定して、むしろそれが起きるようにということで企画された、そんな、みんなの討論会でした。これを企画してくれたのがジャバザ・ハットリさんです。X で有名なのでご存知の方も多いと思いますし、あとみんなのニュースレターというプラットフォームを作っちゃう、そんなすごい方です。先日ジャバさんのニュースレターが届いて、このみんなの討論会について書かれていたんですね。これを見ながらはぁって思うことがあったので、今日はその振り返りということでお話ししていこうと思います。これからこのスタエフでコラボ配信するよとか、インタビューしていくよという方にも参考になるんじゃないかなということがたくさんありましたので、個人的な振り返りや反省も踏まえつつお話ししていきます。ちなみにこのみんなの討論会のアーカイブに関しては先日アップしておりますので、ぜひぜひそちらをお聞きください。今回10人が一気に喋るということでどうなるかなと思ったんですが、ジャバさんもニュースレターで書かれていた通り、成功だったなと思います。その成功の要因っていうのは、スピーカーの皆さんが本当素晴らしい方ばっかりだったからっていうのがあるなと思います。ボイシーパーソナリティさんもそうですし、スタイフで活躍している方もそうだし、あとテキストでね活躍されていて、テキストもしてるし音声配信もしてるという方も参加してくださったりとかで、本当ね、もうメンバーすごかったっていうのは、大きくあるなというふうに思います。今回はどっちもありだよねはなしというふうに最初に言われておりまして、まあそうですよね、討論会だからどっちかに偏った意見というか、それを討論させてこそ面白いだろうなというのは私もわかります。ということで、私はまあ完全にどっちも派ではあるんですが、でもまあボイストレーナーですしどっちもと言いながら、やっぱ私は音声推しなので、もちろん音声側としてお話しさせていただきました。やっぱこれが面白くて、もうこちらとしてはもう完全に音声しかねえっすみたいなスタンスでいくわけですよね。で、向こう側としては、いやいやテキストしかないっしょっていう感じで来るので、なんかこのちゃんと戦う感じがものすごく面白かったです。面白かったんですが、個人的な反省もありました。大きく2つあるんですけど、まず1つ目はちょっと綺麗にしすぎたっていうところです10人のスピーカーがわちゃっとするっていう想定だったんですが、やっぱりこう綺麗に聞かせたいみたいなところがあって、聞きやすい方がいいっていうのがね、私の中にどうしてもあって、それを出してしまったなっていうのがありました。まあ簡単に言うと、被らないように気をつけて喋っちゃったみたいなところです。今回はね、10人が一気に喋るということで、事前にジャバさんからも、被して OK、わちゃわちゃなって OK ですよっていうのをいただいてたんですけど、でもなんかこう、相手が話し終わるのをちょっと見計らって、誰も喋れへんかなっていうのを見計らって、あ、でもね、って話し出したりとか、いや、それで言うと、みたいな風に、綺麗に滑り込んで話していくっていうのをやってしまったんですよね。これは普段のコラボ配信の時にも私は意識的にやっているところだったりするので、なんか反射的にやっちゃったっていうのがあるんですけど、今回はわちゃわちゃするというか、まあ新しいことを挑戦していこうよっていうところがあったので、もっと被せて話してる途中のもう、いやとか言って入っていけばよかったなっていうふうに思ってます。で、それプラス、この討論会に参加してテキスト側のね、北野ドロップさんが、書いてくださっていたことに、私の相槌について、書いてくださってたことがあるんですね。 で、これは私、戦略的な相槌を実は打っていましたというか、常に配信では意識をして戦略的に相槌を打ってます。まあ、相槌なので、へえ、おー、みたいなやつですね。これをすることによって、喋って良い予感を最初から出したいなと思って、わちゃわちゃなった方がいいっていうのもね、やっぱ私の脳みそにはあったので、誰かが喋ってる時って結構黙って聞いてしまいがちなんだけど、今回はちょっと多めに相槌を打ちました。まあ、例えば太郎さんが喋ってらっしゃる間に、みたいなのをちょいちょい入れていく。で、この声が聞こえることによって、あ、そうか、ミュートしないんだった、静かに喋るんじゃない、そんなイベントだったなっていうのが、他のスピーカーさんにも伝わったらいいなと思ったし、他のスピーカーさんの相槌も聞きたいなっていうのもあって、普段よりちょっと多めに相槌をしております。 でもこれがあるとやっぱ話しやすくなったりとかね、なんか静かに聞こうっていうのが減るかなって思ってたのに、私自身はシューって滑り込むっていうね、かぶせていかないっていうことをしてしまったのが一個反省点でした。で、もう一つ、こっちはもうほんとめちゃくちゃ大反省なんですが、まあ、このね、ジャバさんのニュースレターにも書いてありましたが、冒頭がめちゃ大事だと。これはね、ほんとそうだよなぁと思っていて、まあ、イベントが始まりました。で、最初にね、まあ、誰が喋るかという形で、1分ぐらいで自己紹介お願いしますっていうふうに回していただいたんですね。で、シャシャシャシャシャと言って、トントントントントン、はい、スタートっていうふうに討論会が始まる、このテンポってやっぱ大事ですよね。何か番組見るときとかもそうだし、YouTube もそうですけど、冒頭でパンパンパンパンターンっていう風にいかないと、やっぱりね、最初って重要なので、その後聞いてもらえるかどうかにも関わってくるんですけど、私がこのテンポを止めちゃったんですよね。何をしたかっていうと、聞こえてますか？発言。いや、これね、実は、以前も、ジャバさん、ボイシーでおっしゃってたか、ニュースレターで書いてたかなんですが、こういう系のね、音声配信で話すときに、あ、聞こえてますか？っていう、あのやりとりいらんよなーって、ジャバさんおっしゃってたんですよね。で、私、それちゃんと覚えてたつもりが覚えてなかったのか、これまた反射的にやってしまった感覚があるんですけど、あ、聞こえてますか？っていうのをクッション挟んでしまったんですよ。で、私一番手だったので、全員がそれをやってしまったんですよね。いやー、テンポーと思って、いや、テンポ崩したの私やわーと、これめっちゃ大反省してます。いや、ほんと聞こえなかったら、聞こえてないですよって来るじゃないですか。いや、ほんとミスったなーと思ってます。もしも、どうしても確認したいんであれば、音声じゃなくて、コメントとかでね、ちょっと音量がどうのこうのですみたいなのをやって、音声に反映されないような形で裏で手を回して、聞きやすい調整をすればいいのに、やっちまった。これ大反省です。まあね、スタイフのコラボ配信とか、もうちょっとこう、緩い形の対談とか、定談とかだったりすると、冒頭ちょっとこう、緩い時間があって、で、じゃあ始めましょうかってあるじゃないですか。この緩いタイミングで音量の確認とか聞こえてますかっていうのを済ませといて、ほな、始めましょうっていうタイミングからはもうそんなんなしでタンタンタンっていくがいいと思うんですけど、今回はバーンって始まるやつだったので、そんなんやってたあかんかったなーっていうのがもうめちゃくちゃ反省です。私、声を武器にするサロンっていうのをやってまして、そのサロンの中でも、音声配信は冒頭が大事だと。最初の30秒がめちゃくちゃ大事なんだっていう話を何回もしてんのに、何やってんねんと思って、もうめちゃくちゃ反省をしています。なので、ぜひね、これから、まあ、配信で対談とか、コラボ配信とかそういうのする方は、まあ、録音していない場所で、音量の確認とかね、聞こえてるかの確認をして、ほな、録音ポンのタイミングからはトントントンっていく だったり、もう最初から録音してるんだったら最初からタンタンタンって言って、途中でね、どうしても気になるんやったら音量いけますかねみたいなのをちょっとこうテンポ崩さないように、その冒頭の30秒大事なんで冒頭のある程度のタンタンタンが終わった後に確認するとか、やっぱね、冒頭大事っていうのは伝えたい、伝えたいです結構ね、私あんま言ってこなかったんですけど、気になっているのが、立ち上げてから始まるまでちょっと2、3分ゆるいのあるじゃないですか。私あれね、めっちゃ早送りしたくなるんですよ私がそういうタイプなのにもうっていう感じで、冒頭に関してはちょっともうすぐできる改善点だったりするので、これは、ぜひ次回出させてもらえるならやりたい。でもし次回出させてもらえるなら被せていきたい普段私がやらないことなので、慣れてないんですけど、まあ、自分の殻を破るという意味でもやりたいななんて思っています。本当このね、討論会めちゃくちゃ面白かったです。で今回その振り返りとして私が話してますが、JAVA さんもね、ニュースレターで、まあ、どうなるのか、今後どうなっていくのかみたいなのを考察してくださっているニュースレターも、これまた面白かったので、ぜひぜひ読んでいただきたいなと思ってます。概要欄にね、この JAVA さんのニュースレターのリンク貼っておきますので、ぜひぜひ読んでください。やっぱりね、このカオスを目指してたのにっていうところが私の中では反省点なんですよね。やっぱ崩さないと、壊さないと新しいものは生まれないんだろうなっていうのは思うんだが、なんかコンフォートゾーンってやつにいるんでしょうね。なんか今までの方が安心だし、聞きやすい方がいいだろうみたいな、これを私自身も壊していかなきゃなというところで、もっと壊したいもっと面白いことをしていきたいなっていうのは今回すごく思いました。いや、第1回出させていただいてね、本当に良かった。討論会自体も面白かったのもあるし、こうやって、あ、自分はものすごい殻に閉じこもってたなっていう気づきをいただけたりとか。うん。いやー、やっぱね、面白いわ。はい、ということで今回はみんなの討論会の振り返りをさせていただきました。音声配信でコラボ配信するよとか、インタビューするよっていう方。冒頭のテンポはめちゃくちゃ大事、トントントン大事なので、ここをちょっと押さえておくといいよというのをね、まあ、次回を込めてお伝えしたかったのと、今回はあんまりちょっとしか しゃべりませんでしたが、相槌は大事です相手も喋りやすくなりますし、周りもね、ほんほんほんっていう風にしやすくなって、こうなんていうかな、前のめりで、音声聞きやすくなったりするので、ぜひぜひ相槌のマスターになっていただきたいなっていうのは個人的に思っていたりするところです。そして、まあ、これはこれからの音声配信にちょっとこうなんていうのかな、一石を投じるものになるのかもわかんないんですけど、被せていくということに関して結構ね、その被らないようにしようっていうのがずっとあると思うんです。まあ、ズームなんかもそうですけど、音の相殺みたいなのがあって、被っちゃうと音が消えちゃうっていう現象があるじゃないですか。で、多くの方がそれを避けようとして、相槌とかをしなくなっていったり、相手の話すのを終わってから入るっていう文化がなんか染みついた気がするんですよね。特にこのコロナのタイミングでズームが広がって、なんかズーム飲み会とかもあったじゃないですか。で、あれでズームを使うことで、あ、音声と音声がぶつかると消えちゃうんだ、聞こえにくくなるんだっていう認識が広まったかがゆえに、被していくっていうことをしなくなりましたよね。リアルだったらね、ガンガン被していたり、ちょいとか言って言ったりするんですけど、まあ、音声配信というところで被せていくっていうのは避けてきたところだったと思うんですよ。で、このタブーを壊していくと何が起きるのかっていうのは、私的にはすごく興味があるところだったりします。ぜひね、もう音声配信されている方は、今回のこの討論会を参考に、ご自分の中でもね、気づきがあったら、それをどんどん自分の配信に活かしてもらえたらななんて思っております。ということで、ぜひね、このこれからの情報発信がテキストなのか音声なのか、これに関して、なんか意見がある方はぜひぜひね、コメントで教えていただきたいですし、これからのね、 ジャバさんの発信、私めちゃくちゃ楽しみにしております。で、最近はボイシーの配信もジャバさんすごい工夫をしてらして、以前とはちょっとね、形を変えてらっしゃるんですけど、私ね、今の形めっちゃ好きなんですよ。ジャバさんの熱量が伝わってくるような配信にされてたりとか。こんな感じで音声配信がなんか進化していく状況を今見れているのがすごい楽しいので、ぜひね、あなたの配信の進化も聞きたい。前はこんな風にしてたけど、こんな風にしてみましたみたいなのを、ぜひね、リンクとか貼って、私のコメントに教えてください。最近なかなかね、こう聞きに行けていないので、教えて。聞きに行けよって言わないで教えて。ぜひぜひ、こういうの変えてみましたっていう風にリンク貼って教えてください。でもそうですね。私がもしそれをやる派だと、なんか、お忙しいかしらとか、ずうずうしいかしらとか、思って控えるんですけど、控えないで。私に関しては、ですね、教えてもらえないと、最近聞きに行けなくなってる。自分で忙しくしてるんですけど、今ね、その、ユーデミの動画講座を作っていたりするので、来たものは聞きに行きやすい。だから、ずうずうしいとか思わずに、ぜひ、ぜひぜひリンク貼って教えてください。はい、ということで今日はみんなの討論会を振り返りつつ、今後のね、音声配信もっともっと良くしていきたいなということで、あなたの配信にも取り入れてもらいたいなと思うことをお話ししてみました。では今日もあなたの声のアウトプット応援してまいります。ボイストレーナーミカでした。またね。バイバイ。